人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。いわゆる出前 DJ と呼んでいるイベントを毎週のように日本のどこかでやってます。いろいろなタイプの会場があるんですけれど、これまでで最も印象に残っている会場の一つが京都の七条にある中央市場、市場ですからね、壁はなくて天井があるだけで、その上の階に使われなくなった氷工場があって、そこで写真展をやってましたけれど、夜に沖野修也さんと2人でその市場のところで、1曲ずつ曲を打ち合うような形で音楽をかけてて、その外の建物の壁にまたね写真を投影していたんですよね。でその写真というのはブラックパンサーという1960年代の後半から70年代にかけてアメリカで活動していた、活動家たちの写真でした。その写真展もまた非常に刺激的なもので、また珍しい写真、今でもすごく印象に残っています。それはもうコロナ前の京都グラフィーだったんですけど、今年のは今まさに開催中です。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。もう素晴らしい写真のみならず、空間も含めてとにかく街全体が舞台になるというこの写真祭、番組では毎年この時期にご紹介をさせていただいているんですけれども、早速今週のライフスタイルゲストをご紹介していきます。京都グラフィー京都国際写真祭共同ディレクターの中西雄介さんです。先日同じく共同ディレクターのルシール・レイボーズさんとともにフランス芸術文化勲章シュバリエを受賞されました。今夜は京都の街全体を舞台にして開催中の京都グラフィー、その見どころについて詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
このシュバリエっていうのは2人で受賞したんですか。
そうですね、今回珍しいみたいですけど2人いただきました。
フランスという国はすごいですよね。フランス人じゃなくても、 もちろんルシールさんはフランス人ですけど、例えば三宅一生も確かシュバリエ受賞したことがあったと思うんですよね。
あと坂本龍一さんとか、 あとカーク・ボレーさんとか、あと今回京都グラフィーで展示させていただいてる森山大道さんとか、だからもうちょっと恐れ多くてもうちょっと早すぎたんじゃないかなと思うんですけど
いやでも本当におめでとうございます。
ありがとうございます。ちなみに京都グラフィーは今年で何回目になるんですか。
14回目になります。
14回目。さあその今年の見どころについてこの後じっくりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は京都グラフィー京都国際写真祭共同ディレクターの中西雄介さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM THE LIFESTYLE MUSEUM、 今夜は京都グラフィー 京都国際写真祭共同ディレクターの中西雄介さんをお迎えしています。今年の京都グラフィーはエッチ、キワがテーマということなんですけれども、ここにはどういった思いを込められているんですか？
今世界で起きていることや、日本で起きていることを見ていると、本当に結構危ない、瀬戸際まで来てるなという感じがしています。
そういう意味合いですね。
はい、でもそのエッジまで来ていて、もうエッジに立たされていて、でこれからそこにもう飛び降りてしまうのか、もしくはその方向性を変えて新しい道を進んでいくのか、エッジにはそういう意味も含まれていると思うんですよね。なので僕たちとしては、じゃあ新しい道を一緒に探していこうっていう、メッセージを込めて、このエッジというテーマにしたんですけどね。
残念ながら今年はまだ見られてないんですけれど、資料を見ると南アフリカの写真家を何人か取り上げてます。はい、実際に南アフリカに取材というか、行ったんですよね。
そうですね、去年の夏に初めて南アフリカにリサーチに行きました。
向こうは冬でしたか？じゃあ。
そうですね。それ完全に忘れてて、ちょっと薄着で行ったので、でもそこまで寒くはないんですけど、やっぱちょっと肌寒いって感じですね。
ネルソン・マンデラが釈放されて、それでもうリーダーになってもう35年ぐらい経ちますけれども、
そうですね、
今の南アフリカはどんな感じでした？
一見ですね、すごく綺麗な国で、本当に自然も豊かですし、あとやっぱりいろいろ整備されていて、一見すごくこう、もうアフリカの中で最 も進んでいるというか、自分がアフリカにいることを忘れてしまうような瞬間もあったりする国なんですけど、だけどそのもう最先端のビルが建ってるところからちょっと行くと、もうずっとほったらかしにされてるそのスラム街、
昔と変わらないですか？
そうですね、タウンシップって言うんですけど、そのもう電気とかガスとか水道とかろくにちゃんと整備されてないような、もうバラックがもう延々にこう続いたりするので、やっぱりこういろんな問題を残しながら進んでしまってるなっていうのは感じました。
今回取り上げている写真家の一人はアーネスト・コールといって、その写真は実際にそのアパルトヘイト時代の記録のようなもの、
そうですね、もう本当にアパルトヘイトを内側から撮った、黒人の目で撮った大変貴重な作品になります。
よく撮れましたね。
そうですね、彼はその少し肌が明るかったのと、あとそのなんか当時その黒人かそのカラードかっていうのを見分けるためにこう頭にこうペンを刺して、でそのペンがこう縮れた髪の毛でこう支えられてしまったら黒人で、その倒れるとなんかカラードっていう、なんかそういう分け方をされてたみたいで、で比較的カラードはマシなんですけど、でもとはいえガンジーもね、インドの、ガンジーも弁護士として南アフリカにいて、カラードですごく差別をされて、それが独立運動につながっていったっていう流れもあるんですけど、やはり差別をされてたんですけども、それでもまだマシな部類で、それで写真を一応撮ることを許されてたっていうのもあったんですけど、それでもやっぱり隠しながら撮った写真もたくさんあって、本当は南アフリカでは出せなかったので。
あ、そうなんですね。
はい、でそれをそのニューヨークに逃れて出版、ついに出版をしたっていう、そういう作品になります。
それはいつ頃の話ですか？
60年代ですね。
じゃあその後ずっと南アフリカの外に、亡命生活を。
そうなんです、もう剥奪されてしまったので、国籍を、南アフリカから本を出したことで。
あ、そうなんだ。
はい、 なんですけど、やっぱりなかなかその、あの当時やっぱりアメリカでも黒人があの実際は差別されていたので、少しはマシとはいえ、やっぱりあのなかなかこう不遇の人生を歩まなくてはいけなくなってしまって、うんうん、で最後は、まあ、ホームレスのような状態で亡くなってしまったんですけど、
ね、あらら、あの見た写真の中ですごく印象に残った一つがね、駅のホームで撮ったもの、はい、でラッシャーはなんですけれど、はい、ホームの片方に黒人がものすごい数の人が電車を待ってるんですね、はい、でもう片方は白人が 2,3 人しかいないような、そうです
ね、もう車両が違うんですよね。
あで、まあ、そもそもおそらく電車を使っている白人が少ないだろうなと思うのと、はい、まあ、とにかく何もキャプションがなくても、はい、アパルテイトの実態がよくわかる写真でした ね、
うね、はい、
うん、
なかなかショッキングですけど、あのセノグラフィーも会場の空間デザインもですね、あのちょっと独房のようながずっと並んで、そのあの一つ一つのこう独房でこうチャプターが分かれた作品をこう見せてるんですけど、うんうん、あのかなりまあショッキングですけど、まあ、うまくいったんじゃないかなと思います、
はいはい、
入り口もあの白人か白人じゃないしとか、あのこう分かれて入るように
あそんな写真もありましたね、はい、
あのまさに、はい、あの南アフリカのヨハネスブルグのあのアパルトヘイトミュージアムがそういう入り口になってまして、あのまあ別にどっちに入ってもいいんですけど、まあ、そこでこう一瞬考えるっていう、はいはい、まあ、そういうあの時間を作ってます。
よく考えれば1960年代だったらアメリカの南部も同じでしたね。
そうなんです。でもそんなに遠い昔でもなくて、
うん、
はい、
で今回はそのアーネスト・コールのお話もありましたけれども、3世代の南アフリカの写真家の展示をしているという、
そうですね、まあ、現代の、まあ、南アフリカのこう多様性をとっている、白人のピーター・ヒューゴという、南アフリカを代表する写真家、それからレボハン・ハンイエという、女性のアーティストで、どちらかというと現代アーティストで今すごく注目されていて、まあ、写真をもう一つの、手法として使ってるんですけど、それ以外にもまあいろんなあの演劇的な手法やテキスタイルを使ったような作品も撮っているあのマルチメディアのアーティストを展示しています。
なんかそしてアーネスト・コールご自身がこう動画での中で語るというのをこう会場の中でも流されているというのを伺いました。
はい、そうですね、やっぱりあのアーネスト・コールがこうどういう人だったかっていうのをやっぱり知ってほしいというあの気持ちがありまして、あの彼の、まあ、インタビュー映像を、うん、あの会場で流してます。
さあ東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は京都グラフィー京都国際写真祭共同ディレクターの中西雄介さんをお迎えしているんですが、ここで中西さんが選んだ曲をお送りしたいと思うんですけれども、どういった曲にされますか？
はい、今年の京都グラフィーでは、南アフリカインフォーカスというプログラムをやっていますので、それに、絡めまして南アフリカの、ミュージシャンを、呼んでいました。そして京都フォニーという音楽祭の方でその、コンサートをやったんですけども、うん、その前にはあのネルソン・マンデラさんのひ孫をあの招いて、あの人権活動家をされてるんですけど、はい、まあ、彼のスピーチ、それからあの南アフリカの、アーティスト、それからミュージシャンを、一緒に壇上に上げて、あの現代の南アフリカについてディスカッションしてもらったんですけども、うんうんうん、でその最後に、このムサキ&ツバチという、南アフリカの、シンガーの
男女の2人組ですよね。
そうですね、うん、あのコンサートをやりまして素晴らしい歌声を、響かせてもらいました。
じゃあそのムサキとトゥバツィの曲を、
はい、
今日、
そうですね、はい、スバレカ聴いてください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はムサキ&トゥバツィのスバレカという曲でした。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は京都グラフィー 京都国際写真祭について共同ディレクターの中西雄介さんにお話を伺っています。
サウスアフリカインフォーカス以外にもいろいろな、まあ、いつもそうなんですけど、はい、写真家がフィーチャーされてるんですけど、今回いくつかまたご紹介ください、
は
い、
そうですね、まず一つ目はやはり、まあ、日本を代表する世界でおそらく最も知られている日本人写真家の一人だと思うんですけど、森山大道さん。
ああ、はい、
まあ、エッチっていうタイトルなので、そのこの森山さんっていう方はいわゆるその西洋的なその写真の王道、うん、もう素晴らしいプリントをもういい紙に焼いてそれをいいフレームに入れてこう壁にかけるとかいうその、まあ、写真のいわゆるこう正しいと言われてるものをこう打ち壊すかのような、まあ、表現、その反対でもそのまあピントはボケていたりもう粒子は荒れていたりっていうのをそのもうスタイルとしていろんなこう実験を、まあ、写真集とか写真雑誌がすごく日本では盛んだったので、そういう舞台でそのいろんな実験を繰り返して、でそれがもう世界的な何て言うんですかね、ある意味スタイルになってしまったというこの、まあ、森山大道さんを、このずっと歴史を追いながらその集大成を、まあ、見せるような展示を今回珍しく外国人のキュレーターがキュレーションしてやりました。
そうなんですね、
はい、ブラジルのですねインスティテュートモレーラサレスという写真センターがあるんですけど、そこ の, キュレーターのチアゴ・ノゲイラっていうキュレーターが3年間日本に通って、まあ、森山さんをリサーチして、
うん、
でついにできた展示で今世界中をこう巡回してるんですけど。
あ、そうですか、
はい、
3年間ブラジルから日本に通うっていうのはまた大変
大変ですよね。
よっぽど情熱がある方なんですね。
そうですね、すごい情熱が高くて、で森山さんをして今までいろんな展示をやってきたけど、その自分のこう表現が一番分かってくれた、それが一番出たキュレーションだっていうふうに言っていただきました。
会場はどちらですか？
京セラ美術館のかなり大きな南回廊2階本館の2階になるんですけど、はい、すごい大きなスペースでものすごい量の写真が見れます。
今回もまたいろんな場所、まあ、歴史的なところも含めて、はい、開催されたりするんですかね。
そうですね、う
ん、
もう一つはですね、島田ギャラリーっていう大池通りっていう大きな、まあ、メインストリートにあります、元着物問屋と酒蔵がこう一緒になったような日本家屋があるんですけど、うん、大きなそこでですね、おそらくピーターさんも知ってる写真がたくさん出てくる、アントン・コービンっていう、
はいはい、
オランダ人の、
はい、
ポートレートのすごく得意な写真家ですね。
白黒ばかり撮る人ですよね。
特にミュージシャンのもうポートレートがもう圧倒的に多くて、もう本当にもう僕たちが知ってるミュージシャンがたくさん出てきます。
はいはい、デイビッド・ボーイ の, すごく有名な写真がありますよね、はい、アントン・コービンの。
そうですね、
カタログにね、ケイト・ブッシュのがあって、あとトリッキーとかスージー・スーとか、デイビッド・ボーイこれですね。
そうですね、
なんて言うんだっけこれ、
ふんどし、
あ、そうそう、ふんどし姿の
そうですね、
そうそう、
あとこのマイルス・デイビスの写真もすごく有名ですね、
はい、はいはい、
であとは彼はジョイ・ディビジョンも撮っていて、コントロールっていう映画をジョイ・ディビジョンのストーリーをこう映画化した映画を自分が監督して、もう今ではハリウッド映画とかも監督してる監督でもあるんですよね。
ヒプノーシスというデザイン集団のドキュメンタリーも確かアントンが撮ったんですよね。
そうです、
はいはいはい、
もう本当音楽が大好き で今回その彼の会場で彼のプレイリストをかけてます。
うーん、 あ、それもまた良さそうだ、
はい、
はいはい。あとカタログで見ててね、ウガンダの、
はいはいはい、
ちょっとまたすごい個性的な写真の方がいましたね、
はいはい、あ、ケニアですか？
あ、ウガンダじゃなくて、あ、ケニアだった、
はいはいはい、
あ、ごめんなさい、僕の勘違いでした。
そうですね、はい、
はい、
あのケニアのですね、あの女性の写真家で、あの京都グラフィー2020年からあのアフリカンアーティストインレジデンスっていうのをやってまして、
はい、
アフリカのアーティストを、まあ、京都に呼んで2週間ぐらい滞在してもらって、新しい作品を、まあ、作ってもらうっていうのをやってるんですけど、で彼女はもともとアフリカンワックスって言われる、あの老血染め あのアフリカのいわゆるもうあの派手なあの原色の あの布をまあ、背景に使って、それであの衣装も作って、その背景とこう衣装の柄がこう合うようにして、その柄の中にこう女性がこうあの埋もれているような写真を撮って、すごくあの有名になった、カモフラージュのカモというタイトルで有名になったアーティストで、そのカモも今回近代源兵衛というあの帯の老舗で展示してるんですけど、であのレジデンス中はですね、その近代屋とか、あと野口というあの有名な着物 あのブランドからですね、今回、着物を提供いただいたり、あと北野の天神市 あの着物の古着を自分で選んだりして、その日本の着物とアフリカ あの布の柄を合わせて、あの作品を作りました。
あ、新たに、
はい、
おー、
あのこのゴールデンウィーク、関西の方京都行かれる方とか でなかなかこう今まで京都グラフィー足運んだことがない初心者の方で、
はい、
どんな楽しみ方をしてほしい、どこから行くと入りやすいですか？
もう京都駅からですね、本当ちょっと北に歩いたらもうすでに東本願寺がありまして、そこがあの会場の一つになって、その南アフリカの女性のアーティストの素晴らしい展示もありますし、うん、あとその、すぐ東側にですね、あの重心会館という廃墟がありまして、そこで世界の廃墟を撮って、うん、今回、パリと京都をですね AI で廃墟にした、アーティスト の面白い作品が見れます。
そう、一瞬えこんなところがあったっけって、
そうですね、
騙されるんですよ、はい、
そんな作品になってます。
まあ、AI のクリエイティブな使い方
です ですね。
AI 最近ネガティブな話がものすごく多いですからね、こう怖いなと思いつつも、こういうのはちょっと面白い
ですね、
はい、
京都グラフィーも今回初めてAI を使った作品を展示するんですけども、
はい、
これはいいんじゃないかなと思って今回選びました。
さあ、改めてこの京都グラフィーの開催期間、そしてリスナーの皆さんメッセージもお願いしていいですか？
はい、京都グラフィーはですね、5月の17日日曜日まで、開催しています。12の会場で14のプログラム、それから、KG プラス京都グラフィープラスという、参加型のプログラムは200以上のプログラムが同時に京都で開催されてますので、少しでも多くの展示を見ていただいて、でその移動中にまた京都の面白い場所を発見していただけたらいいなと思ってます。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は京都グラフィー京都国際写真祭共同ディレクター中西雄介さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
楽しみにしていたゴールデンウィークが始まりましたね。六本木の東京ミッドタウンでは、都心の初夏を彩るイベント、オープンザパーク2026を開催しています。ミッドタウンガーデンの芝生広場では、初夏の日差しと緑に包まれながら、思い思いの時間を過ごせるのんびりオンザグリーンがオープン。ピクニックツールの有料レンタルや東京ミッドタウンオリジナルピクニックシートの販売、さらに夕暮れ以降は LED ランタンを使ったナイトピクニックなど、都心ならではの気軽なアウトドアタイムをお楽しみいただけます。 毎年大人気の鯉のぼりギャラリー、ヨガやピラティスなどのウェルネスアクティビティ、子どものアイデアが主役になるプレイグラウンドなど、ゴールデンウィークは気軽に参加いただけるコンテンツが盛りだくさん。さらに5月4日5日の2日間は芝生広場でクラフトビールのイベントも。オープンザパーク2026に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイト、または館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。ゴールデンウィークは六本木で気持ちのいい初夏の兆しを楽しんでみませんか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
Tokyo FM The Lifestyle Museum。 今夜の中西雄介さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
今回ちょっと変わった展示もあるようですね。
はい、実は南米のですね、ウルグアイのアーティストなんですけど、同じく南米のボリビアのラパスという標高3000メートル以上ある、町にですね、靴磨きが3000人ぐらいいるらしくって、でもその彼ら彼女たちがすごく差別をされていて、で自分の親が靴磨きだということがバレてしまうと子供がいじめにあったりするので、はあ、みんなこう顔を隠してこうニットのこうなんていうんですかね、
ああ目だけが、
はい、開いてる、はい、そういうのをかぶって靴磨きを、してるような状態 で、でそれを見たそのフェデリコ・エストルというアーティストがその逆に彼らをまあヒーローに見立てて、そのヒーロー漫画のような「シャイン・ヒーローズ」というシリーズを作り上げた、それを展示してるんですけど、で同時に彼はいろんなグッズを作って、その「シャイン・ヒーローズ」たちのでそれを売って、その売り上げをその彼ら その組合に寄付したりしてるんですよね。そうやってこうアートを通してその社会を変えていくっていうことを、歌ってまして、それをそのアートとアクティビズムを合わせてアーティビズムという、名前で、やってるんですけども、京都グラフィーも、まさに、そういうつもりでやっているので、すごくこう同感して盛り上がりました。
なんか昔のジョン&ヨーコみたいな
そうですね。
あとガザの空爆で亡くなったパレスチナ人の女性のフォトジャーナリストの作品も取り上げてますよね。は
い、そうですね、ファトム・ハスーナさんという映画にもなりまして、手に魂を込め歩いてみればという、
はいはい、
イラン人の女性の、
はい、
監督が監督して、でその監督と彼女がこう携帯電話でずっと会話をしてるところが、映画になった作品なんですけども、その彼女が撮った、写真を、スライドで、見せていまして、それから彼女自身が、その携帯電話で喋ってる、うん、その声も今回展示しています。
爆弾が次々と落ちてくるところで、それでもねすごい素敵な笑顔を見せる人なんですよね。
そうですよ、もう本当に彼女の笑顔を見てると本当にこう何とも言えないと言いますか、もう本当にやっぱり苦しかったんだろうなと思うんですけど。
そうそう、はい、
はい、
まあいろいろいつもそうなんですけれど、見逃すわけにはいかない、展示がたくさんありますね。
はい、
5月17日まで、
はい、そうです、
開催中です。
はい、もう二度と見れない展示ばっかりなので、ぜひ見ていただきたいです。
いつもありがとうございます。
はい、
今日のお客様は中西雄介さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum.